Good afternoon.
こんにちは。
Okay, now I'm on. One more time. Good afternoon.
さあ、こんにちは。
Jesus Christ is risen.
イエス・キリストはよみがえられました。
Okay? One more time. Jesus Christ is risen.
Jesus Christ is risen.
Indeed.
Indeed.
Okay, yeah, we don't do that. So we're not used to it. This morning I said to my wife,He is risen, and she said, "Yes, indeed." That was pretty good.
Good enough.
Wonderful. I'm so glad to be here with you on Resurrection Day.
今日ですね、こうして復活の日に皆さんと一緒におれるということを本当に感謝しております。
And I usually just preach without an interpreter, but I'm always glad when we can work together.
通常はですね、通訳なしで説教しておりますけれども、今日こうして一緒に説教できるということを感謝しております。
Well, I have an Easter message. Sometimes I've preached.On a special day, and just kind of forgot what the day was. So today I remember.
で、今日はですね、このイースターの日に説教するという、私いろんな日に説教するんですけども、今日はイースターの日であるということなので、何の日かは忘れることなく説教できるということを感謝しております。
Actually, I've been thinking about Easter and working through the Passion Week. Although it's a week of events, I've been working through it for a couple of weeks.
この1週間はですね、いわゆる受難週ということで、イエス・キリストの受難について考え、また復活の日、イースターの日のことについて考えてまいりましたけれども、実際にはもっとその前からですね、今日の日、どのようなお話をしようかなというふうに考えてまいりました。
And, I've had some tough struggles going through this week with, Christ heading to the cross.
で、今週ですね、このイエス・キリストが、十字架に向かわれたということについて、いろんなことをこう考え巡らしてですね、何かこう釈然としないというか、そんな思いでありました。
I've been rejoicing too, but you know, sometimes it just gets you right here, doesn't it? When you think about what Jesus did for you.
もちろんね、イエス様が、蘇られたという、死んでくださったということはすごく嬉しいことですけれども、何かですね、そのことが自分自身にとってどういう意味なのかなという、ちょっと悶々としたようなね、そういう気持ちになることがあるんじゃないかと思うんです。
Well, let's get into the word real quick.
聖書を見たいと思いますけれども。
And just before that, I do have a little testimony myself. I work, as Tim mentioned, he did a wedding yesterday. I'm a wedding pastor myself.I work here and I also pastor. I'm the pastor of the wedding chapel up on the hill in Otsuka. It's called Le Club de Mariage.
先ほどティムさんがですね、結婚式の式をしているという話をしました。私も大塚にあります、ラクラブというですね、結婚式の専用の教会で牧師をしております。そのことについて少し、説教する前にお明かししたいと思いますけれども。
We started about six and a half years ago there.
だいたい6年半ぐらいですかね。
And we have about 270 to 300 weddings a year.
年間ですね、250から300組ぐらいの結婚式をしています。
And I'm the only pastor.
私はその教会のただ一人の牧師ですから。
And, well, in June, he's going to do one.
この今年の6月に私自身がそこで彼の息子の結婚式をやることになります。
No, thank you.
So the first one?
No. You're the second one. Chris's wedding.
Oh, that's right.
We had somebody else come.
クリスが、もう一人の牧師がクリスが前にやったことなんです。私はその、彼以外の牧師としては2人目ということになるんですが。
Well, when I first started working there, you know, we prayed together about ministry there and how could I do it. And I do premarital counseling there and also...I preach during the wedding service, and it's basically a message of love, God's love. I do that.
で、私、と一緒にですね、この仕事を始めるときに、どのようにしてそのこの福音をイエス・キリストのことを伝えようかなというようなことを共に祈ってまいりましたけれども、私自身は、結婚式の前にですね、このカウンセリングをすることにしております。また結婚式の時にもメッセージをいたしますけれども、その中心のテーマは、神の愛ということについてであります。
And I also get to send a follow-up letter to the couple afterwards, and basically in that letter I invite them here.
で、その結婚したカップルにはですね、その後で私はそのフォローアップの手紙を出しておりまして、その手紙の中でぜひこの御嶽の教会に来てほしいというお誘いをしてまいりました。
And also every morning that we have weddings on usually Saturday and Sunday and some holidays, I read from scripture for my staff of eight or nine women, except for me. And I read the scripture and then I pray for the day.
で、結婚式のある日にはですね、ほとんど土曜日か日曜日、時々祝日ですけれども、その日の朝8時ごろに私は8人から9人ぐらいのスタッフ、ほとんど女性で私だけが男性なんですが、その人たちのために聖書を読んでですね、お祈りをしております。
And about 2 months ago, the chapel leader, the director who works with me, coordinates all the weddings for me, asked me, she said, Pastor Kevin, you know, I know you're reading the scripture and praying, you know, every morning that we have that, but I have something I want to tell you.
で、そのいつもお話をしておりますスタッフの一人がですね、ある時、ケビン先生いつも聖書を読んで、くださってますけども、私の方から先生に申し上げることがありました。
Would you please do a little bit more? Give us a little devotion instead of just reading the scripture.
で、ただ聖書を読むだけじゃなくてですね、もう少しよりこう詳しいというか、もっとお話ししてほしいんですけどと彼女の方から言ってまいりました。
So about three or four weeks ago, I began doing that every morning, introducing Jesus, what it means to pray, who he is today. I talked about the resurrection. So God is slowly opening doors. None of my staff are believers, by the way.
で、その話を受けてですね、3週間ぐらい前からもう少しイエス様について、十字架について、復活についてですね、少しずつお話をするようになりました。
So I'm praising God for the work he's doing and the hearts he's opening and the lives he's changing. In you know, in the US and some other countries, we see ministry and it just happens and hundreds are baptized on Sundays and here in Japan, it's quite a slow paced outreach. And we wait for God to work, as you, most of you know.
で、このようにしてですね、私の働き、その結婚式場での働きでにおいて、宣教の扉をイエス様が、神様が少しずつ開いてくださっているということに感謝したいと思うんですね。ご存知のように、他の国ではですね、日曜日に何百人の人が洗礼を受けたなんて話よくあるわけですが、日本ではなかなかそうはいきません。本当にゆっくりゆっくりですね、この神様の働きが進められていると。いう、ね、皆様ご存知の通りですけれども、それでも神様は確実に、私の働きにおいて、またこの教会において働いてくださっているということを感謝したいと思います。
That's my testimony.
私の証であります。
Let's look at John chapter 19, verses 38 through chapter 20, verse 20. So it's quite long, but follow along with me. I'll read kind of quickly.
ヨハネによる福音書の19章の38節から20章の20節まで、少し長いですけれども、お読みしたいと思います。
Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices, in strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb, in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. And then, starting in chapter 20, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. She came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Verse 10. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and to your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told him that she had told him that he had said these things to her. Verse 19, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together, when the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Amen. Okay, I don't think we're going to read the Japanese. It'll take quite a while. So, long scripture. I love to read long scripture on Easter and Christmas because, you know, I could just sit down now. It preaches itself. You know, it's great scripture.
クリスマスとかイースターの時にはこう長い聖書の箇所を読むことが多いですね。そうすると、まあ、聖書の御言葉そのものが語り上げてくれるのは私があんまり余計な話をする必要がないからでありますけども。
And when, I live in Iwakuni. And we've been coming to this church back and forth from Iwakuni for, I don't know, many, many years.
私は Iwakuni に住んでおりましてですね。この教会から40キロが離れてますけども、本当にもう長い間何年もこの教会と岩国など行ったり来たりしております。
When my boys were small, we would read the Christmas story and the Easter story in the car on the way to church.
で、子供たちが小さい時はですね、車に一緒に乗ってきて、で、この車の中で、クリスマスの聖書のお話であるとか、あるいはイースターの箇所をですね、読んでまいりました。
はい。So, great story. But one thing we have to remember when we talk about the Easter story.Is that Jesus had to first die and was buried. We see this pretty clean cross up here, and it's good because it's empty. That's good. We're happy about that. But the cross was a terrible instrument of torture and death.
イエス・キリストはその十字架にかかって亡くなりました。で、この教会にもですね、素敵なっていうかこう形のいい十字架があるんですけれども、実はこの十字架刑というのは非常にこう恐ろしい、凄惨な死の、方法でありました。
And before Jesus was put on that horrible cross to basically asphyxiate to death, he was beaten mercilessly.
そしてイエス・キリストが十字架にかけられる前にですね、イエス・キリストは、非常にこう、こうなんていうか、
You're right there?
No, I don't know. What's wrong with this?
How about this one?
Yeah. Let me change. Thank you. この十字架にかけられる前に、またこの甚だしく鞭打たれたと聖書に記されております。
And if you've seen The Passion by Mel Gibson, and you see him beaten by the Roman soldiers, it'sNot quite accurate because it's not gory enough.
皆さんもパッションという映画をご覧になったと思いますけれどもね、メル・ギブソンの監督で、イエス・キリストのについて描いた映画ですけれども、あの中でやはり一番印象的だったのはキリストが鞭打たれたシーンですけれども、あのシーンもですね、非常に、凄惨な描き方をしていますが、本当のものほどではなかった。
When we
first もっとひどいものであったと。
My wife and I, with some friends, went to see The Passion for the first time. I made her promise that she would not close her eyes like she does in other violent movies, but that she would watch it with her eyes fully open. And she did.
で、もともとですね、私のその映画を妻と一緒に見に行った時に、私の妻はあんまりこう
こう怖いシーンは見たくないのでいつも目を隠すんですけど、でもきっとそこは目を隠さずに見るだろうと私は言っておりました。その通り家内もそのシーンは目を開けて見ておりました。
And we must not ever forget the cross and the terrible suffering that Jesus went through to buy our salvation. And he died on that cross.
イエス・キリストがそのようにですね、この激しい痛み苦しみを経て、そして十字架の上で亡くなられたということを私たちは決して忘れてはなりません。
And then Jesus died, and a couple of Jesus' disciples, one of them a secret disciple, came and asked Pilate for the body of Jesus.
イエス・キリストが亡くなった後ですね、そのキリストの弟子たち、といっても、この、まあ、隠れた弟子というか、あまり公に自分がイエス・キリストの弟子だということを言わなかった人たちが、キリストの体の下げ渡しをピラト、ローマの総督のピラトのところに求めに参りました。
And we hear a lot of stories about Pilate, and there have been times when I've thought myself, well, he wasn't that bad a guy.
で、ピラトについていろいろまあ悪い話も出ておりますけれども、私はそんなに悪い男じゃないと思うんですね。
There were times when I thought that, but actually when I look at it again, he's basically a politician. So, you know, I'm a little concerned about what his motives were. But basically, Pilate said, okay, you can have the body of Christ.
でピラトに人にということについてはという人についてはいろんな説もありますけども、私自身はですね、彼はいわゆる、まあ、政治家で、この、まあ、託された仕事をですね、まあ、彼なりにその、まあ、判断をして、やろうとしていたんじゃないかなとは思うんですね。でこのキリストの十字架、キリストの十字架が亡くなった後、人々がこの下げ渡しを願ってきた時にもピラトは、あ、いいよと、そのイエス・キリストの体をあなたに預けるからと言ったんですね。
And that was very rare. Most of the time, criminals who died on a cross, who were crucified, their body was just thrown outside of the city in a garbage heap, just like regular everyday refuse.
でこのことはですね、実は当時の十字架刑としては非常に異例のことでした。というのは普通はですね、この十字架で貼り付けになった人、まあ、この政治犯ですから、殺された人はその体をですね、町の外にゴミのようにその捨てられたというんですね。
And the disciples of Jesus, one of them Joseph of Arimathea, his own tomb just hewn into the side of a hill. Now, he knows he's been there. I've never been there, but carved out of a hill, his own tomb.Near a beautiful garden, that's where Jesus went to lay.
で、イエス・キリストの、まあ、隠れた弟子であったアリマタヤ出身のヨセフという人がですね、彼の持っておりました園の近くの大変美しい岩をこう削って作ったですね、このお墓に、まあ、私そこに見に行ったことあるんですが、まあ、彼はないんですけども、yes. そこにキリストの体を、まあ、納めたと安置したというんですね。
And they brought 75 pounds of spices. What's that? 35, 40 kilos of special spices to wrap Jesus's body and put spices on and wrap it again. And it was quite a traditional way of doing things. Maybe a little in excess, but it was put into that tomb with great preparation.
で、イエス・キリストの体をですね、聖書によると、約40キロか50キロぐらいのこのもつ薬と、まあ、香ですね。をでもって、包んで、お墓に入れたと書いてあります。
And there was a special cloth that was put over the face of the dead person. It was put over his face and maybe kind of wrapped behind his head is the tradition. We don't know for sure, but that's basically what happened.
で、まあ詳しいことは分かっておりませんけれども、その死者を埋葬するためのこの布というのが特別な布があって、おそらくキリストもまずこの顔のところはですね、何らかの形でこの、まあ、後ろで結ぶような形でこの新しい布で覆われたというふうに考えられます。
And then they sealed the tomb and 3 days. And can you imagine how long those days were for his disciples, just waiting and hiding and wondering if they're next? I mean, that must have been such a long period of time from the time they put Jesus in that grave until Sunday morning, basically.
で、イエス・キリストがこの墓に納められてからですね、まあ、足掛け3日ですね、金土日曜日ですから、までの間弟子たちはキリストに会えなかったわけですね、まあ、それはその安息日であったからでありますけれども、彼は言ってませんけれども、まあ、会えなかった。でもイエス・キリストの弟子にとってはですね、 それまで何年も一緒に、まあ、おりました。まあ、最後には逃げてしまいましたけれども、それでもそのイエス様のその遺体に会えないというのは大変辛いことであったと思うんですね。
And then, as tradition was, a group of his family members or his disciples went to the grave that morning and to add spices or just to visit the grave, whatever. They went there early in the morning. And Mary Magdalene was one of those.
で、3日目の朝ですね、日曜日の朝ですけれども、まあ、これはあの習慣に従って、当時の人たちはその、まあ、死体が傷まないようにということで、いろんなあの、まあ、こうお香とかですね、あの薬とかそういう類のもの、まあ、死者を弔うためのものを持ってって、それを取り替えるということをしていたようですけれども、この日曜日の朝早くにマグダラのマリアが、まあ、それをしようと思って行っているわけですね。
And when she got there, the only thing that she saw was that the stone was no longer sealing the grave, but it was rolled away and laying flat.
で、マグダラのマリアがそこに行った時にですね、その墓の入り口を蓋しておりました大きな石が転がされて、まあ、封印されてたわけですけれども、その封が取れて転がされていたというんですね。
And she could see inside, or I'm not sure, but she knew that Jesus wasn't in there anymore.
で、まあ、彼女はその墓の中まで見えたかどうか分かりませんけれども、彼女はその時、ああ、もうイエス様はこの墓にいらっしゃらないんだなと思ったわけです。
And the other accounts in the gospel, she looked inside. I don't know when, but she did look inside. Jesus is not there. She took off running and found a couple of disciples.
で、まあ、他の福音書を見るとですね、まあ、マリアは墓を覗いたというふうに書いてありますけれども、彼女はまあ見て、そしてイエス様の体がないということで、まあ、彼女は慌ててその墓を離れて弟子たちを呼びに行ったわけです。
And why she went and found Peter, I'm not sure. I would have looked for somebody else, but she found Peter. And she told him.
どうして、まあ、マリアがペテロに出会ったのか、ペテロに会ったのか分かりませんけれども、いずれにしてもペテロに出会ったわけですね。
Peter had all kind of unique opportunities. I don't know if he was looking for these opportunities. He actually became the leader of the early church. I don't know if he was looking for that opportunity either, but he got it. And then, you know, Mary came and said, Peter, John, they took the Lord away.
で、まあ、ペトロという人はですね、まあ、いろんな逸話があって、まあ、初代教会のリーダーにもなった人でありますけれども、まあ、なんかこう特別な大切な時によく出てくる人なんですね。で、ここでもちょうどマリアに出会って、そしてマリアはペトロ、ヨハネもいるのかな、イエス、誰かがイエス様の体を取っていきましたと、こうマリアは言ったわけです。
Well, in this scripture, it doesn't say John, but it says the disciple that Jesus lovedWe know that this is John who wrote this gospel.
で、まあ、ここにはヨハネと書いてありません。イエスが愛しておられたもう一人の弟子と書いてありますけれども、まあ、これはヨハネのことでありましょうから、ヨハネだと思いますけれども。
And when they heard that from Mary, they both took off running toward the grave.
で、その話を聞いてですね、彼らは急いでこの墓に向かってまいりました。
And they were running really fast, but John outran Peter.
で、非常に早かったんですけれども、ヨハネの方がペトロより早かったんです。足が早かったんですね。
And you know, I don't know what they were running to see or do. What did they run to do? It's kind of funny. They just take off running.
なんであの、ね、空っぽの墓だって聞いてそこに走ってたのかよくわかりませんけれども、まあ、でもとにかくね、慌ててこう走ってたというんですね。
And then, you know, Mary saw the stone rolled away, and then John got there first, and he just kind of peeked inside.
で、まあ、マリアはこの墓の石が転がされていたのを見たわけですけれども、ヨハネはそこについてですね、この身をかがめて、中を覗いたと書いてあります。
And then Peter arrived sometime after John, breathing really heavy, kind of pushed John out of the way and just didn't even peek inside, he just went inside the grave.
で、ペトロはですね、後から来たわけですけれども、ヨハネを押しのけて中に入って、その墓を見たと書いてあります。
That's Peter's style.
ペトロの。
In case you haven't noticed, if you read the New Testament, you'll find out this is Peter's style.
で、ヨハネの方は身をかがめて中を見ただけだったんですね。でもペトロはどけってどけてですね、中に入ったと。まあこれはいかにもペトロらしい。
He's not even supposed to go in there, by the way.
中に入っちゃいけないんですけどね、本来は。
But that was what they saw initially. And then, it doesn't say anything else about Peter after that, except that he went home.
ペトロがその後何をやったということは聖書に書いてありません。ただ彼はどうも家に帰ったようでありますけれども。
Well, we know thatLater, I'll talk a little bit about it, but Peter and John, you know, had different experiences and then they went home. But one thing I want to talk about before that is that cloth. that we just read about that was put over the face of Jesus Christ.
で、まあ、この時のお話の中でですね、ちょっと注目してもらいたいのは、このイエス・キリストを包んでいた、まあ、新教約聖書は天布と書いてありますけどね、この布の話なんですね。
And John, who wrote this gospel, gave it a whole verse and a little bit of space. And that's pretty significant to me.
で、この福音書を書いたヨハネはですね、この天布のことについて結構きちっと書いてあるんですね。
And if you read through John's gospel, you will find that John is very interested in cloth.
でヨハネの福音書をこう注意深く読んでいただくと、ヨハネの福音書の中にはよくこう布の話、洋服の話が出てくるんですね。
He talks about it quite a bit, and you know the special garment that Jesus had and other things. He talks about the clothing.
まあイエス・キリストのこのガウン、着ておられたガウンというか洋服の話とかですね。他にもいろいろ出てまいりますけれども。
Now there's a story in the Protestant Church that the cloth has this meaning. In the tradition of early Judaism, man of the house, an owner of a house with some servants would sit at his table and eat. And at his table, the servants had prepared a nice cloth and folded it up really neatly and put it on the table.
They put what?
A cloth, that cloth, like a napkin for wiping your mouth.
Oh, I see. ユダヤ、当時ユダヤではですね、奴隷というかしもべが、主人が食事をするためにはですね、とてもきれいな布をこう畳んで、主人のところに持っていかなきゃいけないという決まりがあったようです。
And of course, just like any, you know, in the early, King James Version and some other earlier versions, that cloth is called a napkin. And, in the early Jewish church, Jewish culture, the owner of that house would, you know, naturally wipe his hands and his mouth with that cloth, and then fold it back up and put it down and eat some more.
で、King James はこのKing James said the verse 6 is napkin?
Yeah, he calls it a napkin.
Really?
Yeah.
King James version って古い英語の聖書では、ここに天布と書いてある、cloth と訳されている、今訳されていることは napkin と書いてあるんですね。で、つまりその食事をするときに使うあの布のことであります。
And as long as the master had that napkin folded up really neat on the table, the servant wouldn't come and bother him. That meant he still had something to do. He still had to eat. He was not finished.
で、ご主人はですね、食事を続けている間はそのナプキンを丁寧に畳んで机の上に置いてあるそうです。ですから、そのナプキンが丁寧に畳んでいる間は、しもべは食事の邪魔をしないという、そういうルールがあったみたいですね。
And then when he was finished, he would wipe his hands and his mouth one last time, just kind of roll it up and toss it onto the table and leave. And that's when the servant knew it was okay to clean up.
で食事が終わって、そのナプキンで手を拭いたり口を拭いたりしてぐちゃぐちゃと丸めてポンと投げたら食事が終わったという合図でしもべがやってきて片付けをするということだったよ。
So this teaching that Jesus had taken the cloth off of his own face and folded it up really neatly and left it on the table signifies that he was not done yet. He was still alive and he was still working in the earth and he would still come in the person of the Holy Spirit.To do a completed work and then eventually come back a second time to take his church. That's a lot, I'm sorry.
ですね、まあ、この聖書の箇所を見ると、そのキリストを包んでいた布がこう丁寧に畳まれて置かれているというふうに記されているんですね。で、これはつまりユダヤの習慣からすると、この布の持ち主はまだ、食事をしていると。つまりキリストのことに当てはめるならば、まだキリストの仕事は残っている。まだこの地上で働いておられるということをこう暗示していることなんじゃないかというんですね。
So we can still have a relationship with Christ today because of the resurrection. He was signifying, I'm still working in the world.
つまりキリストの布がそのままナプキンがそこに置かれているということは、イエス・キリストはまだこの地上で働いておられるので、私たちはキリストと関わりを持つことができるということを意味しているのではないでしょうか。
That's a very nice story, but there's not a whole lot of evidence to support it in Jewish tradition. I mean, it's just because of the word napkin, we believe that might have been the start of this story because it sounds, you know, a napkin is what we use to clean our mouths, and that might be it. We don't know. We can't find any early Jewish tradition that's actually what happened.
で、 ただまあこのユダヤの当時のユダヤの習慣において、ナプキンをこう丁寧に畳んで、いたということとこのイエス・キリストのお話との関わりというのは、まあ、昔からこう言われてますけれども、まあ、果たしてそれがどれぐらい、まあ、信憑性があるかというかそのことについて、その畳まれた天布が意味しているかということは、まあ、はっきりしたことはよく分かりません。
But we do know this. Early craftsmen in those days always had a cloth with them to wipe their hands, to wipe away sweat. And it also had another meaning. And Jesus was a carpenter, remember. They always carried some large cloth.
ですね、まあ、もう一つとても大切なことは、
We know this though. This is fact.
で、これは事実でありますけれども、当時のその職人たちはですね、常にこの雨布を持ち歩いていたというんですね。で、彼らはそれで食事をするときに、口を拭ったりまた汗を拭いたりして、で彼が働いているときにですね、イエス・キリストはご存知のように大工だったんですね。
And so, when, especially before they finished that product, that piece of furniture, that, whatever they were creating, they would be very careful to keep their hands clean with that cloth.
で、この大工たちはですね、彼らが家具を作るときにその家具をのために常にこう清潔に手足を清潔にしていたと、そのためにその布を使っていたというんであります。
And one more point about that craftsman. Before he would charge the customer for his finished product, he would carefully wipe his hands and fold it up very neatly and put it beside the document that was telling the customer how much he was charged for that piece of furniture.
でそのもう一つはですね、これも事実でありますけれども、その家具を作った職人、まあ、大工はですね、その仕事が終わった時にその布を畳んで、きれいに畳んで、そして請求書の横に置くと、でそれが、まあ、仕事の終わったということをですね、表すそのサインであったというんですね。
And so the person waiting for his furniture would come by and he would see that folded up clothAnd he knew his furniture was ready.
で、つまりお客さんはその家具の横に折りたたんだ物が置いてあるのを見て、あ、これはこれで仕事が終わったんだなということが分かったということです。Let me explain a little bit for Japanese. あの日本語の聖書はですね、この7節のところにイエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところに置いてなく、離れたところに丸めてあったと書いてあります。
But it was cleanly 丸める。
で、こう丸めてあったという訳だとなんかこう丸めてあったという感じですけれども。これは本来の正確なですね、まあ、言語ではそうぐちゃぐちゃにしてたということじゃなくて、きちっと、まあ、きちっと丸めてあったと、きちっと畳んであったというふうに書いてあるんです。でそれでこの話が始まってるわけですね。どうぞ。
Thank you. Yeah. And then, so, it's very interesting that Jesus the carpenter, you know, would do this. And then there's one more. This one's kind of short. One more thing.If we read the Old Testament, you don't have to go there, we're not going to turn there, but in Numbers chapter 4, we read about the way a certain group of priests took care of holy things in the precious tabernacle. They would cover them with a cloth. They would cover them with a red cloth or a purple cloth. Because what we could see...with our unholy eyes, regular people, not the priests, could see with their unholy eyes was not good. We shouldn't see those holy things. So they were covered with a cloth. And then, okay, go ahead.
もう一つですね、この布の話ですけれども、旧約聖書の民数記というところに、祭司がですね、契約の箱の上に赤とか紫の布をかけたと書いてあるんですね。それは清くないものの目が直接清いものを見ないためであるというふうに書いてある。
That's the Old Testament.
それは旧約聖書の話ですけ
れども。We couldn't see the holy things.
私たちは直接清いものを見ることができません。
We couldn't see God in all His glory.
イエス・キリスト、神のですね、栄光をそのまま見ることができません。
In the Old Testament.
旧約聖書においてはそうです。
But John, the writer of this gospel,wrote in John chapter 1 verse 14 these words.
ヨハネ、このヨハネの福音書ですね、今読んでいるヨハネの福音書の著者であるヨハネは一章の14節で、
John wrote The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth.
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと書いてあります。
Now, John wrote this. Let me say it one more time. John wrote this.
ヨハネの福音書の著者であるヨハネがそれを書いているわけですね。
If you look up here at my slide, we see that Peter went into the tomb. And he went right in. He saw the strips of linen just thrown around. And he saw that one neatly placed cloth over by itself. And he got out and went away.
このヨハネは先ほども言っておりますけれども、ヨハネはこのペトロが先に帰った後で墓の中に入ってみると、イエスキリストを包んでいた布が、体を包んでいた覆いがあって、頭を包んでいた覆いはこの体を包んでいたところではない、別のところに離れて畳んで置いてあったと書いてあるんですね。非常にこれはその、まあ、厳密に書いてあるわけです。
Peter saw that, but it didn't have any significant meaning to him. He didn'tReally believe that Jesus had resurrected until later when he saw the hands and side of Jesus.
で、ペトロはもうこのイエスキリストの空っぽの墓を見てますけれども、彼はイエス様いなくなったなと思って、後でですね、このイエス様の手と脇腹を見てですね、イエス様確かに蘇ったということを知ったわけであります。
So, after Peter went in, barged in, you know, looked around, left, John.Went in and looked one more time, and he looked a little closer.
で、ペトロが入って見て、そしていなくなった後、ヨハネは入ってじっくりとその中を見てるわけです。
And he saw something that made him believe.
そこで彼はですね、彼を信じさせる、イエス・キリストがよみがえったということを信じさせる証拠を見ているわけです。
I believe he saw that folded cloth. So yes, it is a big deal.That folded cloth. Don't ignore what it says in the Word of God.
それがここで言っているそのイエス・キリストの頭を包んでいた畳まれた布であると思う言うんです。
Was it that Jesus as a carpenter, you know, was John had seen Jesus as a carpenter fold up that cloth and put it aside, and he had a certain way he folded it? I don't know. That's maybe storifying it a little bit. I don't know what he saw.
もちろんそのなぜ頭を包んでいた布がきちんと畳んでおいであったのかということはですね、それはよくわかりません。それはもうあくまで私 の, そのまあ、推測ではあるんですけれども、大工であったイエス・キリストが仕事が終わったということを表すために置いたのか、あるいは、家の主人が食事をまだ食事の途中だという意味で畳んでおいてあった、そういう意味なのか、その本当の意味はよくわかりません。
But John was the disciple.That Jesus loved. He was probably Jesus's best friend, and he saw something in that grave, that folded up cloth, I believe, and he said, "Yeah, I've seen the glory."
で、このヨハネという人はですね、イエス・キリストの最も近い弟子であったと思うんですね。最高の友達であったのかもしれませんけれども、そのヨハネがですね、この畳まれた布を見たときに。その14節で一章の14節で言っているように、キリストの栄光をその布に見たんじゃないかなと思うんですね。
He remembered the Old Testament where the glory of God was covered, but now it's uncovered and it's folded and the cloth is put aside.
で、その旧約聖書においては神の栄光は布で覆われていなければいけなかった。でもこの時には布は取り払われて、そして畳んで置いてあった。
And that's what Jesus came to do. In the Old Testament, we couldn't look at God in all His glory. We couldn't experience God in a personal way. But Jesus removed those cloths.
で、イエス・キリストはまさにこの神と私たちを、間をですね、にあったこの布を取り除いて、神の栄光を直接見ることができるようにしてくださったのではないかと思うんですね。
Okay. A little bit long of an explanation, but Very important. John saw something that made him believe.
まあ、少し長い説明であったと思いますけれども、でもイエス、このヨハネはこの出来事を通してですね、イエス・キリストを信じたわけであります。
And then we have Mary.
そこでマリアの話が出てまいります。
Mary came in and You know, she saw the stone moved away, and then she ran and got Peter and John, and then she came back, and she's standing outside crying, and she's standing outside weeping so much, and Peter and John just go home.
で、
Typical guys.
ペトロも、ヨハネもですね、この後いなくなってしまって、マグダラのマリアだけ一人残されたんですね、まあ、男の人っていうのは、まあ、用が済むととっとと出ていくわけでありまして、まあ、いかにも男性のだなと思うわけですけれども
Mary has had a really, really tough life.
このマグダラのマリアという人は非常にこう大変な人生を送ってきた人であります、
Jesus saved her from a terrible, life of torment. He saved her, he cleansed her.And they became very close. Mary, Martha, and Lazarus, all very close. Very strong disciples of Jesus.
で、マグダラのマリアという人は、非常にこう、悲惨な生涯を送ってきた人ですけれども、イエス・キリストが彼女を救い、そして彼女を清めてですね、このマリアと姉のマルタ、そしてラザロとですね、3人のこの兄弟は、イエス・キリストととても親しくなりました。
And if you go back and read in John chapter 11, you can see,That this is not the first time Mary is crying a great deal. It's not the first time she's upset. It's not the first time she's just uncontrollably sad and in grief.
で、彼女はここで、まあ、泣いたりですね、こうわめいたりしている感じですけれども、それこれは聖書を見るとどうも最初じゃないんですね。彼女は他のところでもすごく激しく泣いたり自分をコントロールできなくなったりしているわけです。
In John chapter 11, Mary's brother Lazarus dies.And they send for Jesus to come before he dies. He's sick. And they send for Jesus to come and heal him before he dies. And Jesus doesn't get there on time.
で、彼らの兄弟でラザロがですね、亡くなった時に、イエス様を呼びに行ったのにですね、イエス様はなかなか来なかったんですね。
And so because Jesus delayed his going to their home, Lazarus died. And Mary and Martha were so upset.Martha was upset and she went out to meet Jesus and told him that right away. But Mary was so grieved that she stayed in the house and I really believe she stayed in her room. And what we talk about today about the hikikomori. I think that's what Mary's situation was.
で、イエス様がおいでになったのが遅かったもんですから、マルタは家から出てってですね、イエス様をこの避難しているわけですけれども、マリアはあまりにも悲しくて家から出ることができない、家の中に閉じこもっている状態でした。
And finally, Martha goes in and says, "Come on, Jesus is here. He wants to see you." And she finally comes out and she meets Jesus and she's down and Jesus tries to talk to her and she says to Jesus, "If you'd have just been here, my brother wouldn't have died."That was her attitude. That was her feelings. That she was in grief. She was sad. She was really hurt.
で、姉のマルタがですね、なんとか彼女を連れ出して、イエス様も来られましたよということで、彼女を連れ出した時にですね、もうマリアはですね、本当にこう、まあ、怒ってというか、イエス様がいてくださったら彼は死なくて済んだのにというふうにですね、激しく抗議をしたわけであります。
Jesus never scolds her.
イエス様は彼女を叱られませんでした。
He was very moved by her grief.
イエス・キリストも彼女のその悲しみに心を動かされたんですね。
The other day I was talking with this about my wife and she said, well, was her grief and the inability to believe at that time sinful? And I said, I don't know, but grief got in the way of her belief. That's what I know. She just couldn't believe that Jesus was going to do something now that Lazarus was dead.
マリアはですね、マリアのその悲しみというものは、私は決してその罪深い姿ではなくてですね、本当に彼女らしいというか、
イエス様そこに、yeah.
彼女が、イエス様がいてくだされば、よかったのにという、その強い思いなんじゃないかというふうに妻にも話したんですけれども。
And then we go later, and Mary has another tragedy. Jesus dies on the cross.Her master, her lord, her friend dies on the cross. He's put in a grave. 3 days later, he's gone.
さらにですね、このマリアの目の前で、彼女の主であり、友であった方が十字架につけられ、殺され、いなくなってしまったんですね。
She's very sad.
彼女はとても悲しみました。
We see three different responses to Jesus being missing here, Peter, John, and then Mary. And Mary's very sad, very grieving. And what does Jesus do?
マリアはとても悲しんだんですね。ペトロとヨハネとはまた違う反応でありましたけれども。
Jesus is standing very close to Mary.
イエス・キリストのそばにマリアは立たれて。
And Mary's grief is so strong that she notices Jesus over there, but she doesn't even notice it's him.
でもあまりにも彼女は悲しかったので、そばにイエス様おられたのに彼女はイエス様だと気がつかなかった。
And Jesus asks, "Why are you crying? Who is it you're looking for?"
で、イエス様はどうしてあなたは泣いているのか、誰を探しているのかと言われました。
And all she can think of is, "I want my Jesus back."
で、もう彼女にとってはもうとにかくイエス様をここに返してほしい。
And Jesus mentions her name personally, Mary.
そこでイエス様は彼女の名前を個人的にマリアと呼ばれました。
And it's at that moment that she knows.The voice of Jesus. And she's transferred from a grieving person to a believing person.
その時に彼女はですね、あ、この方がイエス様だと気がついて、悲しみの人から信じる人へと変えられたわけであります。
And during this week, as I've been experiencing the Passion Week and looking at Peter, John, and Mary, it sounds like a singing group. Peter, John, no, it's different, sorry. Different generation, sorry.But when I've been looking at their lives and seeing how they responded to this empty grave, I realized in my personal life that there are so many times that I am not in touch with what Jesus is doing.
で、まあこの1週間ですね、この復活の物語を読みながらですね、まあここにはペトロとヨハネとマリアというですね、なんかこう歌のグループみたいな3人衆が出てくるわけですけれども、彼はそれぞれこのイエス・キリストに対するこの、まあ、空っぽの墓を見た、また復活のイエス・キリストに出会ったということでありますけれども、キリストに対するこの反応がね、違ってるんですね。
When Jesus is trying to lead me personally, to touch us in a personal way, are we really in touch with him? I don't think Peter was really in touch with what Jesus was doing. How many times did he learn from Jesus that I have to rise from the dead. How many times did he tell John that? His best buddy. They still didn't get it. Mary saw her own brother raised from the dead. She still was not quite in touch with what Jesus was doing. And during this Passion Week, God has been saying, Kevin, you can look at these three of my disciples, but how about you?
このペトロに対してですね、イエス様は何度も何度も自分は死ぬけども蘇るって言われてるんですね。何度言われたことかわからないぐらいです。またイエス・キリストの最高の友であったヨハネに対しても同じように何度も何度も自分は蘇ると言われた。そしてマグダラのマリアに対してもそうでありますし、またマリアに対しては自分の弟が蘇るという姿をマリアは見てるんですね。でも彼らは3人ともイエス・キリストが復活する、蘇るということをそのことに、まあ、気づいていないというか。
Maybe it was the fact that Peter was a man of facts. He's a fisherman, a commercial fisherman. You fish on certain days, you throw out certain nets, you catch fish or you don't. You know, matter of fact guy. He walked into the tomb, you know, he didn't see the body, he's gone, I'm going home, I'm going fishing.
ペトロはですね、まあ、漁師でありましてですね、まあ、彼はいつも事実しか見ていないタイプの人だったので、まあ、空っぽの墓だったからイエス様いなくなったのでパッといなくなったのかもしれませんけれども、このキリストはよみがえるということをですね、その、まあ、私自身がこの1週間こう神様からですね、尋ねられたんですね。私は復活するという、復活したけれども、そのことはそのことにあなたは、触れているのかと、そのことにあなたは本当に気づいているのかと神様から語りかけられてまいりました。
And you know, Mary, maybe her grief is what was keeping her from truly believing in Christ. I don't know. There are many things, but Jesus, you know, and even in the garden, just like he did when he went to the home of Mary, Martha, and Lazarus, he didn't scold her. He didn't say, "Why aren't you believing? Believe me. Trust me." He was very kind and compassionate. In the garden, he was very kind and compassionate. All he did was speak her name, Mary.
で、イエス様はですね、この時に、なんであなたたちは私が蘇ったのを信じなかったのかと言ってですね、怒られませんでした。もうただ一言マリアに対して、マリアとこう優しく語りかけられただけだったんですね。
Today, on this resurrection day, I would like to ask you to ask yourself, am I really in touch with what Jesus is doing this resurrection day? If you're not a Christian today, you can get in touch with Jesus. If you are a Christian, as I believe these disciples were believers, but are you really in touch with where Jesus wants to take you today? What Jesus wants you to do today?
で、今日ですね、このイースターの日に皆さんにお伺いしたいのは、皆さんはこの読み、このイースターの日、蘇られた日にですね、イエス様と本当に個人的な、蘇られたイエス様と個人的な関係を持っていらっしゃいますかと。いうことをお伺いしたいんですね。
Christians, is the Spirit of Christ living and active in your life this resurrection day? Are you in tune? Are you in touch with what Jesus wants to do in your life?
で、クリスチャンの皆さんに対してもそうでありますけれども、イエス・キリストは、本当によみがえられたイエス・キリストは、あなたのに触れていらっしゃいますか？あなたと本当に親しい関係を持っていらっしゃいますか？あなたは墓に行ってイエス・キリストに出会いましたか？いや、日々の生活の中でよみがえられたイエス・キリストといつも関わっていらっしゃいますかということを問いかけたいと思います。
This week, as I've been working through the Passion Week, I wanted to share this song. It's so small up there. It's called I Will Rise, and it's a song by Chris Tomlin. And really great. There's a piece I've come to know. Though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul.I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He has risen from the dead. And then the significance of that for us. But let's see if we can actually listen to this to close.
で、最後にですね、この曲を聞いていただいて、終わりたいと思います。YouTube.
We'll try it.Depends on the church's internet, you know.
There's a peace I've come to know, though my heart and flesh may fail. There's an anchor for my soul.I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will.Calls my name, no more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God, fall on my knees and rise. I will. There's a day that's drawing near, when this darkness breaks to light, and the shadows disappear, and my faith shall be my eyes. Jesus has overcome, and the grave
Let's all stand. Please, stand with us. It doesn't matter if you're grieving today and you're finding it hard to be really in focus, in touch with Jesus Christ. He's not going to be harsh with you. He's just waiting for you to come to Him today, wherever you are in your life. Whether you're a Peter type, whether you're a John type, whether you're a Mary type, Jesus, the resurrected Lord, is just waiting for you to come to Him.
イエス・キリストはあなたが今どこにおられても、どのような人生を歩んでおられても、あなたがペトロのようなタイプであっても、ヨハネのようなタイプであっても、あるいはマリアのようなタイプであっても、あなたと共にありたいと、あなたと出会ってくださいます。
Let me pray for you.
お祈りしましょう。
Father in heaven, thank you for Resurrection Day, becauseOf this day, because Jesus came to live and die and rise from the dead for us, we can have new life in you. Lord, meet us individually where we are. Draw on our hearts, we pray.
天のお父様、イエス・キリストは人となり、そして十字架にかかり、この日よみがえってくださったことを感謝をいたします。そして今も生きて私たちのところに来てくださっていることを感謝いたします。
Change each of our lives, I pray.
どうぞお一人お一人の人生をあなたが作り変えてください。
In Jesus' precious name.
イエス・キリストの名によって祈ります。
Amen. Amen. Well, before you go, I want you to greet somebody and say, Jesus Christ is risen. And see what kind of response you get. Thank you for coming. God bless you.
今日皆さん、後を追ってくださってありがとうございました。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。イエス・キリストはよみがえられたと、言ってですね、ご挨拶してくださるようにお願いいたします。
Thank you,
Thank you. Jesus is risen.
He is risen indeed.
Indeed.